こんにちは、天才キッズラボ水本舞です。公式 LINE にご登録いただきありがとうございます。そして早速この音声を聞いてくださり本当にありがとうございます。もう音声聞けただけで素晴らしい。さあ、いよいよ7月になりました。7月といえば小学生、中学生、高校生、ね、学生のお子さんがいるご家庭では夏休みに入りますよね。そして私たち大人も、まあ、会社勤めの方も夏休みの時期になりますので、なんかこう7月、8月ってちょっとね、こうワクワク、そわそわする時期なのではないかなと思います。で、未就学のね、お子さんいるご家庭も、まあ、今後直面する課題としてあれですよ、夏休みといえば宿題ですよね。宿題、この宿題問題、もう普段からね、宿題に悩まされてますっていうお悩みのご相談も結構いただきます。やっぱりね、こう子供に宿題やりなさいってね、別に好きで言ってるわけじゃないので、やっぱり私たち親も疲れますよね。宿題やりなさいって言って子供から嫌な顔されて、自分も嫌な気持ちになって、でも子供のためだから言った方がいいんだよな、なんていうね、そんな葛藤ももしかしたら終わりなのではないかなと思います。ということで、もしあなたが宿題問題に悩んでいらっしゃるのであれば、そしてね、これからの予習として宿題との付き合い方について知りたいのであれば、この音声ぜひこのまま聞いていただけると嬉しいです。題して、今年の夏こそ子供にガミガミ言わずに宿題を終わらせる、そんな正しい目標設定の仕方について今からお話をしていきます。皆さんね、お忙しい時間を縫ってこの音声を聞いてくださっているので、先に結論から申し上げますね。結論、目標は2段階で決めるとちょうどいいところに着地する。もう一度言います。目標は2段階で決めるとちょうどいいところに着地するです。で、本題に入る前に一つお知らせさせてください。8月23日、24日午前中にオンラインでパートナーシップ講座を開催します。で、このパートナーシップ講座、私が大尊敬しているある方、まだ、公表してないんですけれども、パートナーシップ講座ということで、今回は初めて男性のゲストに来ていただくことになっています。で、私たちお母さんがやっぱりストレスフリーで過ごすためには、思い通りに旦那さんを動かす秘伝の黒魔術的なパートナーシップについて、やっぱりね、議論と実践を学んでいただきたいなと思ってましたので、いつも私3ヶ月とかの長い講座になるんですけれども、今回は2日間にギュッと凝縮させていただいて、皆さんに受けやすい講座でお届けしようかなと思ってます。旦那さんにお願いしたいことがあるんだけど、なかなか言い出せない方、お子さんのためにお家を安全基地にしたいんだけど、どうもこう旦那さんとの関係がしっくりいってなくて、なんとかしなきゃいけないなと思ってらっしゃる方、もう超絶超絶おすすめの内容です。この講座募集のご案内はこちらの LINE やメルマガでお知らせしていきます。8月23日、24日ご予定を空けてお待ちくださいね。さて、本題に入りましょう。このね、夏休みの宿題問題、まあ、実はね、最後の日までにやればいいや、ここがね、実は間違いなんです。ちなみにあなたはどうでしょう。決められたタスクを早めに終わらせる派ですか、それとも追い込まれてからやる派ですか。どうでしょう、どっちだろう。まあ、ことね、こう夏休みの宿題みたいに比較的期限が長いタスクに関しては、結構ね、人によって意見が分かれるんじゃないかなと思います。で、私自身もね、もう忘れもしません。小学生の頃、まあ結構ね、自由なところがあったので、言葉を選びました。自由なところがあったので、なんか最後の日までにできてればいいやみたいにね、こう悠長に構えてたら、結局ね、読書感想文がね、書けなかったんですね。でもどうしようってね、焦りまくって、あの本の最後にね、後書きってあるじゃないですか。後書きを参考にしてね、泣きながら読書感想文を書いてしれっと提出した覚えがあります。あの、良い子は真似しないでくださいねという感じなんですけれども、嫌なことは先にやっちゃおうって頭では分かってるんだけれども、最後の日までに終わればいいやって先延ばしにしちゃう、こういうことないでしょうか。で、もしかするとね、お子さんが宿題なかなか終わらせることができないのも、これが原因なのかもしれません。で、実はね、これ お子さんがだらしないというわけではないんです。もともとの人の性質として人はね、使い切りたい生き物だっていうことが分かってるんですね。で、まあすごい古い話なんですけど、1958年にイギリスの歴史学者パーキンソンさんっていう方がね、書いたパーキンソンの法則っていう本があります。で、この本はイギリスの官業制をね見た結果、役人の数って仕事の量とは無関係に増え続けるんだよねっていうことをね、彼は発見したそうなんですね。で、さらにその仕事の量っていうのは完成のために与えられた時間、これをね全部使い切るまで増えていっちゃうよねっていう法則を唱えたそうなんです。まあ、ちょっと分かりにくいので平たく言うと、まだ時間があるよねって思うと、私たちは時間を全部使い切るようになってるっていうことなんですね。で、夏休みの宿題、これまさにその典型で、夏休みの終わりまでまだ時間があるよねっていうふうに、まあ、自分に言い聞かせることって、夏休みいっぱいまで宿題に時間かけてもいいよねって、こう自分にね許可を出しているのと同じことなんです。これ自分で自分に、いや時間ねたっぷりあるからもう最後までたっぷり使っていいよってこう許可を出しちゃう。そうするとね、何が起きるかっていうと、私たちは自分で決めたことに従いやすい、まあ、性質を持っているので、どんなに私たち親が、ね、子供お子さんに口酸っぱく早めにやった方がいいよって言ったとしても、お子さんの中ですでに時間をたっぷり使うんだって決め事ができちゃってるとね、なかなか話聞いてくれなくなっちゃうんですよね。で、こうやって宿題の締め切りをお子さん自身が夏休み最後の日にしちゃうと、まあ、しっかりと与えられた時間全部を使い切っちゃうわけですよね。で、そうすると、まあ、最後の日、前日、まあ、当日あたりになって泣きながら宿題に取り掛かる羽目になっちゃったりするわけです。まあ心臓に悪いですよね。本当にもうそういう状況はできれば避けたい。まあ、だからね、私たち親って結構ね、まあ、言ってしまって、それでお互いにね嫌な気持ちになっちゃったりすることがあるんじゃないかなと思います。で、ちなみに、まあ、余談なんですけど、このパーキンソンさん、お金についてもね同じことを言ってます。で、時間と同様、私たち与えられたお金をこれ全部使い切ってしまうっていうふうに言われているので、まあ、時間もお金もね同様、私たちが生きていくためにすごく大事なものですよね。で、この大事なものを私たちはあればあるだけ使ってしまうんだっていうね、こういう性質を知っておくだけでも結構ねコントロールのヒントになったりします。まあ、これお金もね、そうなんですが、まあ、あらかじめお給料からこう一定額差し引く、まあ、天引きありますよね。その貯蓄が成功しやすいのは、もうあらかじめこれしかないよっていうふうにもう量を決めてしまうっていうところ、まあ、そこがね成功に結びつきやすい。これはよくね、その人の性質を逆手に取った方法なんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっとね余談になっちゃったんですけれども、じゃあどうすればパーキンソンの法則通りに時間を使い切りしないで済むか、そこが最初に結論でお話しした2段階の目標設定なんです。つまり締め切りの設定にもう全てかかっているとも言えるんですね。どういうことかというと、私たちは与えられた時間を全て使い果たしてしまうのであれば、締め切り日を夏休みの最終日に設定しちゃうと、その日までしっかり時間を使い切っちゃうってことですよね。なので、まあ、そこが最終の目標だとしたら、その前にもう一段階早い締め切りを持っておく。これがね、2段階の意味なんです。例えば、8月の20日、まあそれでもだいぶ余裕を持たせてますよね。8月の20日までに宿題が終わっていれば OK。 これ最低限の締め切り、まあ、絶対に動かせない本当の締め切りとしましょう。その上で、まあ、それでも8月の5日までに宿題が終わってたら、これめっちゃ最高じゃないのみたいに、そこまでできたら理想だよねっていう理想の締め切りもね合わせて設定しちゃうんですね。もう一度言いますね。絶対に動かせない最後の締め切り、まあ、それが8月の20日だとしたら、ここはもう本当にダメだよ、デッドラインだよっていう締め切り、これを1個作ります。で、さらにその前に、ここまでに終わってたら、いや最高だよねっていう締め切り、例えば8月5日とかに終わってたらいいよねっていう締め切りをもう1個作ってしまうんですね。これをやると何がいいかっていうと、途中で進捗状況を確認することができるので、まあ、進捗状況を確認できるっていうのが最高の締め切りですよね。8月5日の時点で一度、あ、今 これ裁縫の締め切りだけれど進捗ってどうなってたっけっていう風にリマインドができるわけです。なのでここでリマインドができると8月の20日もう本当にリミットだよっていうところまでの調整もできますので、いきなり本当の締め切りを迎えた時に焦らなくて済むんですね。でこれ実はある、ね、実験で分かっていて、こういうふうに最低の、まあ、最低限の締め切りと最高の締め切りを点で設定する、8月の20日と8月の5日っていうふうに点で設定すると、いつからいつまでの間にやるよっていう範囲を指定した目標の立て方よりも結果がね、この2つの間に収まりやすくなるなんて言われてるんです。あ、つまりさっきの例で言うと8月の5日から8月20日の間に終わらせるっていうふうに目標を立てるよりも、最低で8月の20日、最高で8月5日までに終わらせるの方が、これね、明確なポイント分かりますよね。明確なポイントが分かるので目標に向けて行動しやすくなるっていうことが分かってます。なのでぜひね、これお子さんと相談をして目標設定、最低限の締め切りと最高の締め切り2つ設定してみてください。そしてさらにおすすめなのが理想の締め切りの時、まあ、例で言えば8月5日もう超すごくないっていう締め切りの時にね、これちょっとしたご褒美を用意していただけるといいと思います。モチベーション維持するために理想の締め切りまでにできたら何々するっていうね、ご褒美をぜひお子さんと決めてみてください。で、物でもね、もちろんいいです。物でももちろんいいんですが、まあ、よりね、その幸福感が長続きする、それを、体験している時のこうイメージをしてさらに幸せだし、体験している時はもちろん幸せだし、で終わった後もあ楽しかったよだっていう風に思い出してさらに幸せになれる、まあ、つまりね、すごくコスパがいいお金の使い方って体験にお金を使うことっていう風に言われてます。夏休みですのでね、まあ、例えば家族でどこかにお出かけをするとか、お子さんのリクエストで美味しいものを食べに行くみたいに、お子さんの意見を聞いてね、ぜひこの最高の目標のところに最高の目標が達成できたら、これをご褒美として自分にプレゼントするっていうものをね、設定してあげるのがおすすめです。で、すごい大事なのがね、モチベーションをね、保つためには、言われたことをやるのではなくて自分で選んで決めるっていうことがね、これすごく大事になります。なので、ここね、まあ、辛抱しどころではあると思うんですけれども、夏休みの宿題の計画を立てようということで、お子さんと一緒にね、まあ、ワクワクしながら作戦会議をしていただけるといいんじゃないかなと思います。さらに、そうだ、大事なポイントあります。これね、すごい大事。その計画、作戦会議をした計画を、まあ、紙に書いていただいたら毎日目に見えるところに貼っておいてください。あれすごい大事。なんでかっていうと、目標が達成できない理由のナンバーワンが忘れちゃうからなんですよね。で、カーナビ、皆さんね、カーナビ使うと思うんですけれども、カーナビ一度セットした後に途中でカーナビがさ、目的地忘れましたなんていうことってないじゃないですか。つまりカーナビは設定した後に最初から最後までずっとその目的地に向かって進んでいくので、そこにたどり着けるわけですよね。なので、まあ、目的地忘れてしまったらどこに進んでるかが分かんなくなってしまうので、必ず目に見えるところにその2段階の目標と、そしてね、その最高の目標を達成したら何をやるかっていうところ、そこをね、しっかりと覚えておいていただくといいんじゃないかなと思います。さあ、ということでね、まとめです。夏休みの宿題やりなさいとガミガミ言わないで楽しく乗り切るためには、ポイント2段階で締め切り設定をしましょう。そして最高の目標を達成した時のご褒美も合わせて決めておきましょう。さらにその目標を書いたシートを毎日見える場所に貼っておきましょう。この3つをね、ぜひ守っていただけるといいんじゃないかなと思います。なのでね、まあ、これ私たち親自身も気持ちよく過ごすためのね、一工夫になりますので、ぜひ楽しみながらお子さんとやってみてください。で、これ宿題に限らず公園から帰る時とかもね、結構使えます。一番最後の、まあ、デッドラインの時間が何時、そしてね、その前の最高ここまでで終われたらいいよねっていう時間が何時っていうふうにね、2段階で決めておいて、そのね、最高の目標に合わせて、じゃあ帰りにね、そうだな、例えばちょっとだけ抱っこして帰ろうかね、そんな風にお子さんにとって嬉しい目標を一緒に決めてあげたりすると、お子さんがね、その目標に向けて行動しやすくなるなんていうこともありますので、ぜひいろんなところに応用してみてください。 さあ、ということでね、これから少しずつ本格的に暑くなっていくのではないかなと思います。もう体調一番です、ね、体調に、気をつけていただきながら素敵な夏をお過ごしください。ということで、水本舞でした。どうもありがとうございます。